78.5 FM 北九。
知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは田中さん、おはようございます。
おはようございます。
もう一回いきましょう。おはようございます。
おはようございます。
平成最後の12月、そして、2018年最後の放送となりました。知ってる就活働こう考えるライブトーク番組、番組進行役パーソナリティのご紹介いただきました、シャッフル北尾こと北尾陽次です。今日で371回目でした。拍手
よー、
ね。12月29日土曜日でございます。皆さん歳末、お忙しい方もいらっしゃると思いますし、そうでもなくもう休みに入って、ね、素敵な土曜日の朝を迎えている方もおられると思いますが、今日もですね、元気に1時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日はですね、福岡県北九州市小倉北区魚町、お天気いいですね。青空が見えておりますけれども、まあ、ようやく天候基本的には冬らしくなったかなと。この12月の頭なんか25度とか26度とか言ってましたからね。
ありましたね。
もうなんだ、異常気象というか、もう慣れましたけどね、こういうの展開は。
そうですね。そういうことありますよ、やっぱり。
ね。だって、去年か一昨年も11月に台風来たでしょ。
あ、来ました ね。
ね。
はあ、そっかそっか。
まあ、いろいろありましたけれども。
うん、
今日はですね、まあ、その辺も振り返りつつっていうところなんですが、今日早速でございますけれども、レギュラーパーソナリティから自己紹介、近況報告をお願いいたします。
はい、山口大学経済学部3年で株式会社インターンという会社の代表もしています、岡藤凛太郎です。お願いします。近況は、今日は朝家出たら、僕は山口県の山口市から電車に乗ってきてるんですけど、こっちまで雪が山口市はまあまあ昨日の夕方ぐらいから降りまして、で多分夜もちょっと降ってたんでしょうね。で積もってて、で朝電車動くかなみたいな思ったんですが、まあちゃんと動いて、枕の草子でね、何、ですか、冬は勤めてってあるけど、いややっぱ僕も、ああ勤めてだなって思いましたね、冬はやっぱ朝の早い時間もう薄暗い中で、雪もファーっとなんかあってね、でなんか静かでしょ、あともうなんか寒いからみんな外出てないんですよ、多分。普段の早朝よりも静かで。で、なんかね、車も多分その、なんて言うんですか、滑らないようにするやつ。
スタッドレス。
スタッドレスとかにしてないから、もう遅いんですよ、車が。
はいはい。
大通りの車も。だからなんかこう、音がね、ただでさえ雪でちょっと音が吸収されるのに、音が少なくて、やっぱ、勤めてだなって、やっぱ、やっぱ勤めてね、早朝だなって思いましたね。いいなっていう。そういうのないですか？静かだ、いいなみたいな。
いや、それは昨日もね、
はい、
私、終バスとか終電とか、まあ、仕事から乗るわけですよ、
はい。
やっぱりね、少なくなっていくわけですね、歳末、どんどんどんどん、乗る人が。
はいはい。
だけど、最後の最後の電車とバスと、特に電車なんていうのは、もうアホみたいに乗るわけですよ。
はい。
なんていうのかな、で、あと、電車に乗りて慣れてない人が来るとかね。
ああ。
わかります？いやいや、そこじゃないからとか、リュック下ろせよとか。
はいはい、はい。
なんかもう迷惑極まりないみたいな、まあでもそうじゃないサイクルで動いてるからそうなるっていうことですよね、
はい、
だからそれは今のある意味逆で、そうじゃない非日常が、まあ起きると、勤めての部分
なんか、ね、僕はなんかこう人がいなくていいなと思いましたけど、
逆もあるわけです、
逆もね、
そういなくなってるからこそどっかに行ってるわけでしょ、
はい、だからなんかね、その辺ね、嵐の前の静けさっていうかね、
ねえ。
年末ね、もうちょい進んだら人がわーっとね、
うん、
練り歩いてね。うん。いや、なんかいいなって思いましたね、僕は。ちょっと感傷に浸ってましたね。はい、いいなっていう、はい。
はい、ありがとうございます。続いてなんですが、もうほぼ準レギュラー。レギュラーですね。
はい。
はい、どうぞ。
はい、下関市立大学の国際小学科で、今休学しておりますが、学生の山崎舞菜と申します。よろしくお願いします。
イエイ。
文字の人ですよね。
はい、
実は九州人っていう、う
ん、そうですね。まあ年末ということで今は北九州に帰ってきておりまして、
うん、
久々に文字駅からですね、下関ではほとんど車移動なので、うんうん、久々に文字駅から電車に乗り、こう知り合いに出くわしたりとか駅でですね、もうなんか自分の地元だなっていうのを改めて感じながら来ましたね。はい。
うん。どうですか？
全然文字と北九州ってのは、ここは北九州でしたっけ？僕全然何回もこれ教えてもらったけど入ってないな。文字は北九州じゃないんですか？
いや、北九州は市ですよね。北九州市。
はいはいはい、はい。
でここは小倉北区。私が住んでるのは文字区です。はい、区ですね。
小倉は北九州じゃないんですか？
いや、北九州です。で小倉北区です。区
小倉市の中の小倉。
いやいや、北九州市の中の小倉北区です。
はいはいはい、
小倉。
ああ、なるほど。
文字区っていう、そう、区ですね。
はい
はい。
あ、
文字っていうのは北九州市の中です。
ああ、そうか。
はい
はい、わかりました。すいません。毎回ね、毎回全然頭入ってないんだよな。もう丸2年になろうかというのに、
うん、
未だに入ってない福岡県が全然、
うん、
ちょっとね、山口県人からしたらちょっと区とかがややこしくて、なんだそれみたいな、区の概念がちょっとまだ入ってないんでね、すいませんね、うん、
そっか、区がない、
区がもうわかりませんから、よく、
うん、よく
分かってないけど、で今は北九州に帰ってるんですか？
ん？
今は北九州、何でしたっけ？文字にも普段いて、
いや、普段は下関に今住んでて、はい、で実家が北九州市の文字区にあるので、
はい、あ、そうかそうか、はい、あ、はいはい、
帰省ということですね。
ああ、はいはいはい、なるほどね。ってことはやっぱもう文字と、
はい、
なんかさっきの言い方だとじゃあ同じ市内だけど、
はい、
文字区と小倉区はもう大きく違うっていう感じなんですか？
だから
その感覚としては。
そう、まあ電車で言うとね、一駅ぐらいなんですけど、
うん、
まあ感覚的には小倉の方がちょっと都会かなと、文字の方がちょっと住宅街じゃないですけど、イメージとしては、ね、お店とかも小倉の方が圧倒的に多いですし、
あ、なるほど、
そういう意味ではちょっと都会的な感じで私たちは思ってますけどね、
はい、はいはい、すいません、ありがとうございます。
まあ、うん、せっかくなんで、もともと北九州市っていうのは、
はい、
それなりの規模の市が合併してできて、
はい、
いわゆるその大合併の先駆け、特にそれで政令指定都市になったんですよね。だからよく言われる福岡と北九州で比べると北九州市の方が先に政令指定都市になってるんですよ。だから福岡市の先に100万人になって、人口が、当時西日本で、だから大阪より西で言うと北九州が一番最初ですよ。
広島
よりも福岡よりもどこよりも先に北九州市、
で今はもうちょっと抜かれちゃってるってことですか、福岡に
抜かれて、かつ北九州は人口減っちゃってるんですよね。
100万
切った、今96万、ね、
じゃあ政令なんちゃら都市じゃなくなったってことですか？
いえいえいえ、一応なった以上はそれを維持するんですけど。
あ、じゃあちょっと盛り下がってるなみたいな感じなんですか？ちょっと北九州盛り下がってるよねみたいな。
そうですね。もともとはね、文字市とか小倉市だったんですよね。
だから5つあったよね。だから、文字市と小倉市と若松市と戸畑市と八幡市。
へ
ー。が一緒になって、た時に北九州になってそれぞれ区になった感じですね。
あ、そうなんだ。
はいはい、
小倉なんかはね、人口も多くて、
めっちゃでかくないですか？北九州市って5個も市があったら、
うん、
あ、分かりやすいフリップ出してもらって、
うん、だから小倉なんかは分かれたんです。
北と南とかね。
そうそう、
あ、
八幡も西と東。
だからさっき小倉北区って言ったでしょ、
はいはい、あ、なるほど、ありがとうございます。
だから今年はですよ、その下関と北九州って関門という形で考えると、
はい、
北九州市下関、うん、あの明治維新150年と北九州市政55年で、
うん、
ちょうどそういう意味ではいろんなイベントがあったわけですよね。
あ、そう、
なんか、ね、150、55っていう数字を僕どれだけ見たことかみたいな。
あ、そうか、山口県だとなんか割と150は見ましたけど、こっちは55なんですね。
55、
うん、まあまあなんかキリいよねみたいな。
そうですね、市政が始まってからですからね。
はい、まあ、あの実はその合併というのは、まあ、今日振り返るということをテーマに後ほどお話ししていくんですけれども、
はい、
そういった意味ではそのタイミングよく、ね、今年は55周年ということもあったので、その北九州の話になりましたけれども、
うん、
じゃあちょっとテーマ行く前に、曲最初のナンバー行こうと思うんですが、
はい、
これ誰が選んだんですか。
はい、あ、僕が選びました。はい、僕はね、あのこのラジオ番組で何回もこうプッシュしている確かね、
はい、
確かというバンド全然流行らないっていうずっと結構いいのいまいちこう頭一つ抜けないっていうので、僕はすごい不憫なんですけど、やっぱこう確かというバンドはですね、基本的にこう自然、まあその他の生き物とか自然と人間というか、うん、自分と外みたいな対比の歌が多いんですけども、こう高校っていう歌はなんかね、今年出たんですけど、それこそ2018年の中で最も僕が確からしい曲だなと思って選びました。
はい、はい、では曲紹介をお願いいたします。
はい、確かで高校。
FM 北九 78.5。
はい、時刻は10時17分ちょうどお迎えました。確か
ね、いやー、今一つというか、大体だから YouTube とかでこうミュージックビデオ公開されましたってなっても、まあ10万回20万回みたいな再生回数が、うん、もう一ついってほしいですよね。
でも高校ってね、うん、なかなか素敵な使い方というか、歌詞というかタイトルがいいなと、う
ん、いやいや本当になんかね、いいんですよ。なんかこう歌って大体こう過去の自分と今の自分を比べて、うん、あーだこうだとかうまくいかないなとか、うん、それとか他人と自分を比べてもっとやってやるんだみたいな。確かこう自然と自分っていう、もう基本的にもう自分以外出てこないんですよ、人間が、
うん、
なんかそれが僕はいいなと思って。
なるほどね、
はい、いいんですけどね。いや、もう頑張ってほしいなっていうね。
なるほど、
はい、
はい、分かりました。今日の371回目のテーマを、読み上げていただきたいんですけど、
はい、
よろしいでしょうか。今日のテーマはこちらです。はい、
平成最後の振り返りです。はい、
はい、平成が終わりますけれどもね、うん、この30年、まあ一応31年目を迎えて、来年の5月に新しい新元号登場ということで、なかなかカレンダーがね、たくさん出回ってないのはこのせいなんですけど、このせいというか、このタイミングによって、いや、そのある意味このせいって言い方したのは、政府が早く発表するかしないかなんですよ、結局。ね。だから、そういった意味では、ギリギリまで引っ張るというところ
なんです。あれはなんで引っ張ってるんですか？よくね、なんかインターネットとかでエンジニアの人が、いろいろなんか書類のフォーマット作り変えるとか、
うん、
なんかウェブサイトの表示変えないといけないから早く発表してくれみたいなね、うん、あれはなんでもったいぶってるんですか。
まあいろんな意味合いがあって、はい、宮内庁であるとかいろんな識者による見識のある人たちによってる見解っていうのはいろいろ出てますけれども、うん、
はい、
まあそっか、あれですよね、昭和から平成になる時の経験がない。
あ、僕は
全員平成だもんね。
昔の映像でしか見たことないです。小渕さんでしたっけ。
小渕さんも亡くなりましたけどね、
うん、白い紙に平成って出すやつでしょ。
そう僕平成おじさんが平成のね、はい、額縁をそれこそ持って掲げるじゃないですか、
はいはい、
で時にその刺さって持ってきて、で必ずなんだっけな、最初に そのまま新品のケースだからそれを出すときに一回ボンって叩くんですよね、叩くっていうか、あの分かる、うん、箱から出すために一つコトンと置いて、それで、うん、あ結構雑に使うなと思いながら、だけど、うん、次何を行ったかというと、あの出すときに反対にならないようにちゃんと確認をしたんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
子供の頃すごい印象に残ってて、
なるほど、
だって出したときに逆だったら大変なことじゃないですか。
そうですねちょっと笑いですよ、お笑いもんですよね、
笑いもんですよ、
う
ん、でそれ置いといて、
はい、
いわゆるその天皇陛下、
はい、
その時代の天皇陛下がお亡くなりになる、いわゆる崩御っていうんですけど、
はいはい、
崩御してからすぐに元号を変えるっていうのが今までのやり方だったんですよね、だから今回の場合は、まあ、いわゆる上位というか、
うん
うん、あの譲るっていう形で、
はい、
位が今の皇太子に、うん、変わるっていうことで、うん、事前にもう分かっていること、まあ、確かに昭和天皇の時にも、
うん、
まあ、体調が悪いと、
うん、
でそれいわゆる崩御っていうことも可能性としてあるわけだから、それにで事前にいろいろあったっていうのは話はあるんだけれども、
うん、
それに関しても、まあ、いわゆるベールに包まれるというか、
うん
うん、あの公にはほとんどなってない、
うん、
で事前にってその式のうちにこれにしようということで決めたと、閣議決定をしてみたいな感
じですね、うんうん、
だったらさっさと発表すればいいじゃんって話になる
わけですよ。そう、今回はね、いやその突然死とかだったらね、ワードショーでパッと出してみんなパニックね、その書類変えるのも大変だみたいなの分かりますけど、
うん、
ちょっとね、せっかく早めにもう僕辞めますみたいな感じなんだからいやもう早く出しなさいよと思いますけど、
うん、まあ、その辺はそれなりのね、考えなり思惑なり
いろいろ
あると思いますよ。
よくないな、圧倒的に非効率なのに
、ね、確かに
それの対価が僕はちょっとよく見えないなっていう、
うん、
はい、ちょっとすいません、なんか
いやいやいや、
はい、
でもなんか半年前から言語分かったら面白いよね、なんかウェルカムなんとか、さよなら平成みたいな、なんか、
は
い
は
い、
あ、
ありがとう平成とか、
そういう感じになるかもしれないですよね。
なるよね、
うん、
だから今年のカレンダーは言語は入ってないですよ。
あ、そうですか、ああ、
そっか、
2019で、
そうそうそう、
うん、
だって平成31年はあるけど、
うん、
途中からなくなるわけですからね。
それをまたね5月かでしたっけ、
うん、
それもまたちょっとどうですか。
どうですか。
せっかくその天皇、今の平成天皇は、うん、もう僕しんどいですみたいな、やめさせてくださいって言って早めに言ってくれたから、うん、やっぱこう12月31日でパチッと終わってほしいですよね。気持ち的には平成が、何5月ってどういうことですか。
いろんなことがある、考えてるんだと思いますよ。まあでもね、
4月からとか、
いやでも4月にして元号も変わったら結構社会大混乱になるんじゃない、うん、
あ、
それも含めて5月にしたっていうのはあるらしいけどね。
あ、一番割と暇だろってことですか。
いや、暇というか、
はい、
切り替えるタイミングとしてはベスト、ゴールデンウィークもあるし、5月が、5月が、
あ、でもね、10連休になるんですよね。
そう、10連休ですよ。
あ、そうなんですか。
なんか休みがこう祝日が追加されるか何かで、
そうそうそうそう、
合わせたらゴールデンウィークが10日間になるっていう。
一応現時点の予定では5月1日が即位の日って形で国民の祝日に、まあ、臨時に今年だけなるんですよ、うん、来年だけ。
へえ、
うん、
そうですか。
どうしようどうしようってね、
うん、
ですけど、
うん、
まあそうですよね。まあ、うん、そういう意味ではそのこれをね、これ私、うん、あの自分のフェイスブックに書いたんですけど、
はい、
あの西日本新聞っていう、まあ、福岡を代表する県紙ですよ、
はいはい、
が天皇陛下の天皇誕生日の時に、
はい、
あの談話を発表してね、記者会見をした時の新聞のトップ記事が、
はい、
あの一面ドーンって大きく出てた、
はいはいはい、
その下の広告にうんこ算数ドリル
って、あ、
これ時代が変わったなと思って、
はい、
僕らが天皇陛下が亡くなった時には、はい、いわゆる半期と長期って形で、
うん、もう
本当それであの華美な活動行動とかコンサートも中止になるとか、もういろんなものが自粛されたのに、
まあ、あ、そうですか、
そうそうそうそう、まあ、それは体調が悪いとか崩御っていうその暗いねマイナス部分っていうか、はいはい、残念ながらっていうのはあるんだけれども、はい、いやとは言ってもですよ、天皇陛下の誕生日で平成最後でそれで黙って、ね、平成についてどんどん国民にね感謝してるって書いてある人に、うん、うんこはないでしょみたいな、
あ、 あの広告ですよね。
広告、うん、はいはい、広告西日本新聞結構勇気あることしたなと思いながら、
大変なんですかね。ビジネス的に西日本新聞がそれとやっぱり天皇のその象徴性がやっぱ薄れてるっていうね、うん、
だから取り方はありますよね、はい、その新聞というよりかはそういうふうなことがもうできる時代になったというか、ある意味では、
うん、
これ多分これ30年前とかだったら大問題になってるっていうか、
それは天皇の同じ記事にこんな広告を出すなみたいなことですか。
不謹慎とかね。
ああ、せめて違う面にしろってことですか。
そうそうそう、
うーん、
っていう感覚ないでしょ。
そうですね、ちょっと知らない、分からなかったです、うん、
だって子供心にまだ天皇制反対とか、なんかそういうデモとか、
はいはい、
あとテロもありましたからね、実際に、うん、
テロ、
うん、そうそう、今じゃ考えられない
テロ、
うん、
日本で
だから、そうそうそう、天皇陛下に対してわーとか、まあ、今でこそ沖縄もね、そうやって天皇陛下を迎える、昔だってその天皇陛下に対して反対意見を言うとか、
はいはい、
うん、そういった意味では、いい意味で僕は平和になったなというふうに僕が逆に捉えたんですけどね。
そのテロっていうのはどこであったんですか？
日本国内で。
もういろんなとこでですか？
そうそうそう。
あ、まじ？それ北尾さんが小さい頃？
そうそうそう。僕のぐらいまでありましたよ。今でも検索して出てきますよ、当時の。
やば。いや、いい国になりましたね。治安もいいし。ねえ、怖っ。
だから過激派っていう言葉がもうほとんど聞かなくなったもんね。
過激派がいたってことですか。
それだってあれですよ、私の父とか、
はい、
あなた方のお父さんにちょっと年上ぐらいの人たちなんて、
はい、
の世代なんてまさにね、いわゆる全教徒とか全学連とかって形でベトコンだどうのこうのの話で、
あの資料集でしか見たことない、あのなんか、
そうそうそうそう、
学校に乗り込んであのなんか冒頭なんかヘルメットみたいなかぶって、
そうそうそうそう、
わーみたいなやつですか？で、放水車でやられるみたいな。
そうそうそうそう、そう。
いや、もう社会の教科書が。
すごいな。
中の話ってい
う、ね。いいですね。
70年安保とかね。だから、うちの親父なんか安保の前、よりもちょっと上の年の世代ですけど、でもやっぱそういうのが社会的に影響があって、大学が封鎖になる、閉鎖になるんですよ。授業を行えないから。だから私の出身大学なんてそれで学生選挙潰されたんですよ。学生運動が激しすぎて、政教大学選挙がその拠点になって、はい、大学選挙がそのいわゆるテロと、それこそ テロですよ、まあ、襲撃をするとかなんとかの巣窟になっちゃうから、もうその損を解散させたというか、大学が、
あれ何をやってるんですか、その怒ってるんです、天皇制に反対っていうのはどういうことなん、うん、なんで反対してるんですか。
まあ、いわゆる反体制派ってやつですよ、だから。わかりやすく言うとね。うん、とりあえず、例えば、そういう、はい、当時のその若者のエネルギーで言うと、世の中を変えていくぞっていう、はい、まさにね、今の君たちのその、あなた方の世代ですよ。
うん、
がヘルメットを被って、鉄パイプ持って、うん、
はいはい、
で、社会を有力していこう。いや、はいはい、それはいろんな意味があって、はい、意見を言ったり反対をするっていうのがある前提だから、はい、それでこの国を良くしていこうとか、
うん、
こうあるべきだみたいな形の熱量とかエネルギーというか、
うん、
それがそういう行動に出てるっていうこと、うん、今ってもうネットが進んで、
うん、
情報発信も容易になって、
うん、
いろんな主義主張ができる時代だから、そういう必要性がなくなったっちゃなくなったよね、
うん、
だってそもそも天皇陛下どうこう以前にこの国というものに対して、
うん、
日本という国に対しての意識も薄まってるじゃないですか。
まあ、薄い。
も悪くもね、関心はないかもしれないですよね、その。
いやちょっとやっぱ我々世代は政治的にその関心薄いですよね、非常に。なんかイデオロギーとかも正直よくわかんないし。大学生になって、大学生の授業でようやくその、右とか左とかがわかりましたもん。あ、そういうことなんだ、みたいな。それでもまだなんとなくだし。なんかね、そういうの、結構僕ら、なんか北尾さんとかの世代はちゃんと明確にあるんでしょ？こっちはなんとなくその、この系譜で、みたいな。なんかあるでしょ？何々とはこの感じで、みたいな。
そうそうそう。でも僕らの時代が最後だろうな、多分そういうの意識してるのは。もう今の30代前半とか20代の話聞いてもそんなの全く感じないもんね。それ、いい意味でですよ。
全然話題にならないですね、普段そういうことが。
まあやっぱり。まあいいか30分だし。 喋
平成最後の振り返りとしてはいいんじゃないですか、
はいはい、
とりあえず、
うんうん、そうですね。
いやだからそういった意味では本当変わったなと思いますよ、いろんな意味でこの、うん、平成という30年を通して、
うん、
本当にそういう価値観であったりとか、うん、考え方っていうのはだからそのなんて言うんだろう、今の若者のすごいところって、
うん、
それはあなた方のてかいや知らんしみたいな、わかります、うん、なんかいやそれは昔の考えだからっていうような形でいい意味で切り分けるじゃないですか、
うん、
そんなこと言われても知りませんみたいな感じっていうか、うん、わかる、なんか要はその上の人たちがね、こうあるべきだって言ってもいやそれはあなた方の価値観であって私たちは知りませんみたいな、
うん
まあ、それを否定もしないけど、はいはい、賛同いたしませんみたいなところはあるかもしれないですね、うん、
ちょっとやっぱそういう日本国内をどうこうするみたいな発想あんまないですよね、正直。多分なんか僕の友達だと割と極端というか、世界に行って旅をしてここに貧しい人たちがいるから助けようっていう、
うん、
そのもう世界で見てっていう人と、
うん、
それとはちょっとねあまり良くない言葉かもしれませんけど、マイルドヤンキー的な、
うん、
もっと自分たちの本当に身近な距離感の人たちを大事にしようみたいな、ちょっとやっぱ日本っていうその考え、日本で考える人やっぱ少ないですね、
うん、
そういう発想の人、
うんうん、
それはなんか二極化というかね、
うん、
そう思いますね僕は。
いきなりインドとか行くもんね。
そうですね、
福岡じゃなくてインドだよ、インドみたいな
ねえ
いきなりね、
うん、それはそれでねいいんでしょうけど体験として、
うんうん、そのうち月とか言い出すんでしょうね
月旅行ですか
はい、ということで時刻は10時30分回りました。次の曲なんですけれども、これ誰が選んだんですか。
はい、私が選びました
なんでこの曲に。
いやそれこそ
好きそうだし、なんかしかも
いやそれこそですね、うん、実家に帰った時にたまたま父と母がですね、なんか最近その何かでシンディ・ローパーの曲を見た時に、うん、これは懐かしいということで二人の会話になったらしく、なんか CD をこう昔の CD をですね引っ張り出してきて、ずっと今日今朝ですね車ちょっと一緒に乗ってたんですけど、
うん、
ずっとこれが車の中で鳴ってるっていうので、ちょっとたまたま CD をこう選ぼうかなって思ってパッと見た時に目についたので、あちょっとまあねそういう時代もあったんだなっていうか、懐かしい感がねやっぱ世代としてはあるみたいなので、ちょっと選んでみました。
うん、はい、では曲紹介お願いいたします。
はい、シンディ・ローパーでタイムアフタータイムです。
FM 北九 78.5
はい、シンディ・ローパーでタイムアフタータイム、1983年のナンバーということでお届けしました。昭和58年ですね。私が1978で昭和53年生まれなんで、
うん、
結構古い。
古いな、
うん、古いって言うと怒られそうですけれども、ね、古くないよって言われそうですけども、はい、
はい、
時刻10時37分を迎えております。この番組は福岡県北九州市小倉北区魚町にございます FM 北九、北九州シティ FM の社長から生放送でお届けしております。働くを考えるライブトーク番組、知ってる就活371回目なんですけれども、この番組は、3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まず1つが周波数 78.5MHz FM ラジオ、関門海峡を挟みまして山口県下関市と福岡県北九州市、こちら1円で、お楽しみいただいております。もう1つがインターネットラジオ、サイマルラジオということで、チューインというアプリであったり、FM 北九のホームページからアクセスできますが、インターネットを通じて音声こちら同時再送信ということで、楽曲ともにスタジオの、こちらの音声をですね放送をそのまんまインターネットでお楽しみいただいております。もう1つカメラ見えますか。YouTube でスタジオの様子を生配信しております。こちらでも、楽曲を除きますが、スタジオの声ですねお届けしております。全世界に配信しております。いきましょう。はい、
見える、はい、聞けるラジオで Now on air
はい今日 T シャツいいね、 T シャツが、
あ今日宇宙兄弟のね T シャツいいでしょ
そうそうそう、宇宙兄弟似てるって話で。
おお。
似てる、いやそういうことじゃなくて別に普通に好きだよっていうね漫画がね、う
ん、しかも似てるしね、ね、うん、あーって
似てる、
あそうですか、
いわゆるあのね、アハ体験ですよ、
あー、うん、言われてみれば
ムッタね、主人公ね、はい、は
い、ということで、今日のテーマは平成最後の振り返りということでですね、いろいろなものを振り返っているんですけれども、うんうん、どうですかね、この1年含めて、
うん、
最近あこれは振り返っていけばこうすればよかったかなとか、これは来年こうしたいなとか、
うんうん、
まあ言語の話はもうね、
うん、もう社会的な話じゃなくてっていうことですね、
そうそうそうそう、
個人的にっていう、
個人的には地域のことでもいいし、うんうん、
どうですか、
振り返りですか、
はい、
そうですね、なんかまあさっきの話じゃないですけど、若い人が今何に興味あるのとかをよく聞かれることが多くてですね、
うん、
で何に興味があるのかなって、その全体的にっていうものがあんまりないなっていう風に感じてて、
うん、
であ
なるほどね、
その好みが細分化しているというか、なんかそういうのはすごく感じてて、
うん、
なんかこうでも今年1年は本当にいろんな方とお会いして、多分今までで一番人に会ったんじゃないかなっていう1年間だったので、
うん、
なんかそういう意味ではなんか昔の歴史とかをなんか知らないよっていうのはそれはそれでいいんですけど、うん、知っててもいいんじゃないかな、知識とか教養としてっていうことをすごく感じたので、なんか来年はそういうところもなんか少しずつですけど自分の中にこう落とし込めていったらいいなっていうふうに今思ってますね、
うん、
ちょっと
歴史とかどういうことですか、
歴史というかその
背景みたいなこと、
うん、を知っといた方がいいのになっていうのは周りの人がってことですか、知らねえな周りのやつ、あ自分が
自分、あ本当に自分も全然知らなくて、はいはい、知らないことがたくさんあるんですよね、
はいはい、
でその中でこういろんな人と本当にお会いする中でそういうことをもう少しこう知っておくというか、若いから知らないじゃなくて、うん、少しこう見たり聞いたりするっていうのはなんか大事なのかもしれないなっていうことをちょっと反省というか振り返りとしては思いますね。
うーん、
どうですかオカリン、その辺は。
いや背景、いやそうですね、それはやっぱりなんか僕落語とか、うん、なんか落語研究会なんですサークルが、うん、なんかそれもなんかそのまあ一応あとなんか自分のサークルにある漫才師、まあ M1 グランプリ出場してまあダメでしたけどとかの後輩とかいて、まあ割とお笑いとか好きなんですけど、やっぱお笑いもその歴史があるというか、割とテレビ史とよくこう対比されて、落語、もともと落語っていうのがあって、で漫才ブームがあってみたいな、なんかあるんですよ流れが。それで今っていうのをな見るのが最近僕好きですね。昨日も夜ウィキペディアでその日本もうページがあるんですよ、ウィキペディアに日本お笑い史みたいな、それじーっと見てましたけど、ああいうの面白いですよね。
なんか BS でやってました、うん、NHK の芸能史かなんか平成振り返る形でとか言って、所ジョージとビートたけしが出てたやつ、あれ面白かったですよ、
あそうですか、う
ん、スポコンドラマを振り返るだけでなんか2時間ぐらいずっとやってました、
あ、うん、やっぱこうそういう文脈の上に今があるんだなっていうのをついついね忘れがちですよね。
そうなんですよね、だから、うん、知らないよっていうのは簡単なんですけど、うん、なんか知ってて損はないというか、うん、面白いなとも思いますし、お話をその、うん、伺うだけで、
うん、
この街になんで今この街がこうなってるかっていうとねっていう話を結構いろいろしてくださる人がたくさんいて、
うん、
ああなんかそういうの知らないで何かをまたここでやろうとか思うのとはまたちょっと違うんだろうなと思って、自分のやり方も変わってくるだろうし、やりたいことも変わってくるんじゃないかなっていうふうに、すごいこれからを考える上では大事かなって
、うん、はいはい、
ね、
うん、
僕もなんか今動画とか作ってるじゃないですか、
はいはい、
で動画もやっぱその映画というその映像の起源があって、
うん、
それからその白黒でだけだったのが音が追加されて、
うん、
で色がついて、でテレビが生まれて、 みたいな、そういう流れの上で今のインターネットの動画っていうのを見たりするときに、
うん、
それで喋るじゃないですか。いや、僕もだ、その動画作る会社だから、なんか動画についてね、喋んないといけないときに、うん、あ、説得力がなんか出てるなっていうふうに思いますね。歴史を語った方が。
あ、
今こういう流れでこうだから、今こういうものを作ってますみたいな。
うん、
それはなんかすごい大事なだなって思いますね。うん、はい。
あの、そういう意味で言うと、この前も映像の世紀っていうあの NHK の特集がずっとあってて、はい、今日最初はもともとあの90年代にそのいわゆる放送何十周年とかで振り返る形で、
うん、
あのやって、当時はあのデジタル放送じゃなかったんでアナログでやってたんですけど、はい、今デジタル版でまた新しく作り直した形でその映像の世紀を振り返るってことで、この前はあのいわゆる大富豪っていうテーマでロックフェアであったりとか、
うん、
ロスチャイルであるとかそういったところを特集したんですけど、うん、映像が残ってるっていうすごく意味があるんですよね。その声が入ってる入ってないっていうんじゃなくて、その人が動いてる映像というか、だからそれが例えば2000年前とか1000年前に仮に映像というものがあったとすれば、それがやっぱそのなんていうの、立証できるというか、何なんだろうね、その親近感っていうとなんかちょっとすごい幼稚な表現かもしれないけど、
うん、
あ、そういう風にやってたんだとか動いてるんだみたいな、
うん、
だからその文字字面で伝える歴史ではなくて映像を通して伝える歴史っていうのはすごくインパクトがある
んだと思って。いや、そうですね、本当、うん、情報量多いですからね、うん、映像。僕も伊藤博文記念館みたいなやつに行った時に、
うん、
伊藤博文がただ砂浜歩いてる映像があるんですけど、ちっちゃーみたいな伊藤博文前もなんか喋った気がするけど160ちょいぐらいなんですよ、確か。
う
ん、それが160前後ぐらい、確か。で、めっちゃちっちゃいみたいな、周りのやつの方がでかくて、こいつがまだ最初の総理大臣かよ、みたいな。で、確かなんか割と、なんかあの、肖像画のイメージだとね、なんか長い髭蓄えて、
うん、
なんか品がありそうでしょ、なんとなく、
うん。
なんか映像だとなんか砂浜でなんか、葉巻みたいな吸って、
うん、
ちょっと麻生太郎的な雰囲気、
うん、
そのマフィア感がちょっとあって、僕はね、その当時はどういう受け止め方か知らないですけど、
うん、
だから、あ、こういう人なんだ、みたいな。
まあ、でも、もうね、歴史で語られてますけど、伊藤博文、うん、女好きのスケベでだらしないで有名でしたからね。
なあ、そうなんですよ。
でも、そういう人が世の中動か
してる。そういうとこは全然覚えてないっていう、せっかく記念館行ったのに。なんか、だから映像の記憶がやっぱちゃん、しか、むしろないな、みたいな。うん、せっかくそういうの見たはずなのに、全然覚えてないな。
あ、でもね、銅像とか肖像画とかすごくこう立派に見えて、下に初代内閣総理大臣なんて書いてあると、さも立派な人かと思いますけどね。
まあね、なんちゅうんだろう、多面的にいろんなものを知るってい
う
のは大事ですよ。
はいはい、
学面通り受けて、ああ、そうなんですねって言ってね、僕らの頃はまだギリギリ伊藤博文の千円札がまだあった子供の頃がね、
はいはい、
あったからですね、
うん、お
だって1万円というのは聖徳太子、
うんうん、
でそっか、ニトベイナゾウがわからない世代か、
なんか
ニトベイナゾウが5000円だったのを覚えてる。
いや、
昔聖徳太子ばっかりだけど、
それ僕ニトベイナゾウいます、僕もその、
いや、5000円はもう最初から樋口一葉
で、ね、僕平成9年生まれですけど、ね、
あ、
多分全部今のやつですよね、
うん、樋口一葉は21世紀になって変わったんじゃない、確か。
あ、そうですか。じゃあ
2000円札わかる世代でしょ。2000円札、
いや、私コンビニで2000円札もらった時、はい、偽札かと思って、
はい、
わかります、
偽札。
いや、本当にですね、はい、なんかお会計で6000円もらって1000円お返しするってなんかあったんですよ、うん、気持ち悪くてなんかレジ間違えたような気分になったりとか。
へー、あ、すごい、出てきた、
出てきた、
すげえ、初めて見たかもしれないです、はい、生で。
いや、
あ、そうなの、
僕多分、はい、2000冊、
いや、すげえ、すぐ出て、よく持ってたな、
持ってますね、
さすが天の声、
うん、裏はなんか平安の絵巻が書いてあるんだ。
いや、本当、店長にこれ何ですかって聞いたら、うん、2000円のお札だよって言われたから、お釣り返してって言われて、はい、あーって言ってお客さんがすっごい笑ってたんですよ。知らなくてですね、私本当に。初めて生で見た時に、本物のお札と思わなかったんですよ。
後で触らせてもらおう。
いいっすね、今日いいじゃない、平成最後の振り返りにふさわしい展開じゃないですか。
いいですね。
2000円札出たね、そういえばね、平成ね。
はい。
じゃあということで、
はい、
最後のナンバーですけど、これ私から、ね、
うん、
本当にこの平成の中でこの曲は非常に印象に残っているなっていうふうに、思っております。 お届けしましょう。ディーンで瞳そらさないで。
78.5 FM 北九。
はい、お届けいたしましたのはディーンで瞳そらさないで、お送りしました。10時53分30秒を過ぎました、
うん、
はい、あっという間の、1時間でございましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。ということで、今日のテーマは平成最後の振り返りということで、現行平成において振り返るのは、うん、まあ、今日明日明後日ぐらいしかないですからね、
うん、
もう今テレビもね、あの報道の日とか言ってなんかね、30年振り返りますよとか、
うんうん、
平成史30年とかいろいろやってますけれども、
うん、
まあ、せっかくなんでね、やっぱり、ある意味ではその上位というか天皇が変わるというと、これやっぱ一つのお祝いだと私思いますので、
うん、
30年前のね、昭和天皇がお亡くなりになってから切り替わるのではなくて、やめますという形でありがとうっていう風にね、天皇陛下がおっしゃって変わるわけですから、やっぱ一つのお祝いだと思いますので、なんか明るくね、祝ってなんか振り返っていきたいなという風に思いました。はい、じゃあ今日の感想、じゃあマイナちゃんからどうぞ。
うん、
今日ですか。なんか平成ってなんか長かったのか短かったのかなって、ちょっと今どっちかなって今考えてるところなんですけど、
うん、
なんか変化としてはすごい大きい時代だったんだなっていう風に感じましたね、
うん、
平成9年の生まれなんですけど、なんか今までは平成生まれって言ってちょっとこうね、
今の若い
とか言われてたのに、
ね、
これからそれが言われなくなるだろうな、
平成とか言われ
て、なんかね、自分たちが昭和とかって思ってたのと、また自分たちもそうなるんだろうなっていうことを今感じながら、うん、はい、あっという間の1時間でした。
ありがとうございます。もう昭和は伝説になりますので、レジェンドですから、
はい、
はい、どうぞ、おかり。
いや、やっぱこう、最後の2000円札を、やっぱ見て思いましたけど、やっぱりこうなかなか平成はあんまりうまく、昭和から抜け出せなかった平成なんじゃないかなっていう感じがしますね。なんかね、こういろいろ新しい制度とか入れようと思ったけどダメだったし、それでなんかね、最近だとやった仮想通貨で新しい、ちょっと僕はやっぱインターネット周りの話しますけど、仮想通貨でやっとこれで新しい非中央集権の通貨ができると思ったけど、結局なんか今もう投機目的だったんで、わーっとダメだったみたいな、やっぱこう昭和から抜け出せなかったみたいな感じが僕はあるんで、やっぱね、僕ら世代が頑張って次の元号の時にはなんか新しい、いや、あの時代変わったねみたいな時代にしたいですね。
なるほど、
はい、そう思いました。
ありがとうございます。最後になりますが、今日が、レギュラー放送では最後の放送ということで、 1年間お付き合いいただきありがとうございました。2011年の11月からこの番組始まっておりますけれども、来年いよいよ9年目突入でございますのでね、まあ、なんて言うんでしょう、いろいろとやってきておりますけれども、まあね、今日やって思ったのが放送ですね、
うんうん、
この元号っていうのはよくなくした方がいいとかめんどくさいっていうのはあるんですけど、
うん、
まあね、この振り返るっていうことの観点だけで言えば、うん、もういい風習だな、いい文化だと思いますよ。
確かにこう明確な区切りがあるのは、うん、振り返りとかなんかやりやすいですよね。
ね、いわゆるそのレジストレーションというかね、
うんうん、西暦だけだとちょっと
ね
何年代何年代みたいな、
うん、そういった意味では来年はね、ラグビーのワールドカップもありますし、
うん、
ね、オリンピック前1年ですし、
うん、
ね、いろいろと来年は変わるような時代のような気がします。先ほどオカリンが言ってくれたように、うん、自分たちの世代かなっていう風にね、
うん、
やっていかなきゃいけないという風な、そういう、ね、思いは大事だと思いますので、
うん、
はい、ということで1年間本当にありがとうございました。実はあさって、12月31日にですね、コミュニティラジオ天神コミテンのスタジオで、11時から、年末特番担当させていただきますので、知ってる週間そちらでもお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では最後タイトルコールで終わりましょう。いきますよ。良い1年、良いお年を、1年間ありがとうございました。来年も素敵な1年になりますように祈っております。 では行きますよ。知ってる
就活、
また来年。